きでレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
最近ちょっと美味しいラーメン見つけてしまいました、ラーメン大好きラーメンさんと、
はい、今日もシラフです。ノブがお送りします。よろしくお願いします。はい、ちょっと美味しいラーメンと聞いて黙ってるわけにはいかないですね。何ですかその美味しいラーメンって。
あのちょっと前に長野にちょっと出張行くことがあって、
あ、まあ言ってましたね。
その時に見つけた、たまたま入ったラーメン屋さんが、まあ実はなんか長野を代表するようなご当地ラーメンで。
長野のご当地ラーメン？長野、なんですか、ぶどうかなんか入ってるんですか？
違うんですよ。
あ、ワインだ。
違う。
わ、わたわた、リンゴだ、ま、リンゴ。
名前を聞いてほしい、何ラーメンか。
ドサンコで、ドサンコじゃないや、長野ラーメン。
ラーメン屋さんの名前がそのラーメン屋、はい、ラーメンの名前。
なんだろうな、信州ラーメンとかそんな感じですか？
ああ、近い近い近い
近い。
うん、
長野でしょ。長野って言ったらなんだろう、善光寺ラーメンとか
信州とか。あとそこはね、なんかね、諏訪湖とか松本とかな、あの辺にあるラーメン屋さんかな、なんかその辺に5店舗くらいあるんじゃないかなと思うけど、
松本ラーメン、その名も。
あー、惜しい、すごく惜しい。
惜しい。
正解、正解言っていいですか？
どうぞ。
正解は、
はい、
ハルピンラーメンです。
中国じゃん。ハルピンってどこだっけ、黒竜江省だっけ、ハルピン。
現在の汎陽っていうところですね。
あの三国志で出てきた、
ちょっと義だね、これは。
なんで長野の松本にハルピンがあるんですか？
そうなんです、そのハルピンラーメンっていうのがまたすごく、あのね、あっさりしながらも味が深くて、ちょっと若干甘くて、すごくね、なんか後引くラーメンで、ラーメンさん、ラーメンさん、その前行った時にたまたま知らずに入って、すごく美味しかったのよ。
あのスープは どんな感じのスープ？
醤油ラーメンなんだけど、その醤油ダレに秘密があるというところ
な。なるほど。
で、わざわざ先々週ぐらいかな、それだけを食べに車飛ばして、あの長野まで3時間かけて行ってきました。
あ、行ってきたんですか？
それを食べてすぐ帰ってきた。
なんで誘ってくれんかったの？
あ、そうだね、あのそこ通りましたよ、高速道路。
その何がそのラーメンさんのハートをガッチリキャッチしたわけ？
いや、このね、味だね、やっぱり。
え、その醤油だれでしょ？醤油ラーメンでしょ？
醤油ラーメンってさ、普通あの、まあ、あの、だしとその醤油だれを合わせて作るものじゃない。
はいはいはい。
まあ、だしは多分これ普通と思うんだけど、うん、合わせる、どっちかというと普通はなんかあの、だしに皆さんこだわるんだけど、
うんうんうん、
そこはタレにこだわってるんですよ。
醤油だけじゃないんだ。醤油だれに。
うん。まあ、そこのちょっと、ハルピンラーメンの説明がありますので、そこをちょっと読んでみましょうかね。それに入れるのはこの寝かせだれっていうのなの、この醤油だれが。昭和初期の戦時中、一人の日本人兵の男が中国の田舎村、で今まで食べたことのない味に出会いました。その村ではニンニクを中心に幾種もの食材を壺の中で漬け込み、何年もの間土の中で熟成発酵させ、栄養価の高い寝かせだれを製法し、極寒の冬に備えていました。男はこの味を故郷の人たちにも食べさせたい、その一心で試行錯誤を重ねてたどり着いたのが 寝かせだれを使用した一杯のラーメン。昭和30年代、男は故郷の長野県上諏訪駅前で屋台ラーメンを始めました。そのラーメンの噂は瞬く間に広がり、多くの人々をうならせ、今や伝説となりました。当時、そのラーメンに惚れ込んだ、山崎敦史さんかな、これ。の父がその味を継承し、ハルピンラーメンを開業しました。母と共に一番適した熟成期間を探求し続け、長年の努力で出した答えはなんと4年。当店は4年前からまだ見ぬお客様に喜んでいただきたい思いで今日も寝かせだれを仕込み続けておりますということですね。
すごい。そのタレができるのに4年かかるんですね。
4年かかるんですよ。
ひゃー、それとんでもないもん見つけちゃいましたね、ラーメンさん。
で、なんかあの別に味が濃いわけじゃないんだけどね、なんか美味しいのよ。まあ多分大量にんにくを使ってると思うんだけど、かといってにんにくのあのギトギトさもないし、あのなんていうか刺すような
辛みとか、うん、それその辺は寝かせて熟成させた結果なんですね。
だからね、いろんなものも入ってて、なんかね、何味って言えないのよ。だけど、あと低い。で、麺が若干細くて、
うんうん、
高水で、博多麺みたいに細いんだけど、高水だからもうツルツルツルツルしてて、
うん、
いや、これがね、なんか無性に食べたくなる。なんかパンチがあるわけでもないのよ。うん、なんか例えば、久留米のラーメンとか、そういう味の強いわけじゃないんだけど、また食べたくなるっていう。
理想的ですね、それ。
いや、ほんとそうなの。びっくりしてね。
でその
なんかだから
お店はその辺りに何軒もあるんです？
まあ、5、6軒もあるんじゃないかな、この長野エリアに。
うーん、
でこの長野エリアにしかないから、だから あまり全国的にもこう知られることがないんじゃないかな。
でもそのために行っちゃいたくなりますよね。
そう、このね、またハルピンラーメンの特徴っていうのはこうラーメンだけじゃないんです。
お、何ですか、入れ物とか？
違う違う、ラーメンと一緒になぜかふわる茶がついてくるんですよ。
お茶が、
うん、
ふわる茶、
まあ、だから
なんかカビ臭い匂いのするお茶ですか？
そう、どっちだったかな、食前にまずウェルカムドリンクで出てくるのがふわる茶だったかな。で、食後によかったどうぞって出されるのがジャスミン茶だったかな。なんかこう順番逆かもしれないんだけど、
うーん、
というわけでほらラーメンさん、今これほらハルピンを忘れたくないからほら今
飲んでるのジャスミン茶、コンビニで買ってきてるジャスミン茶ですね。ジャスミンティーは多分食後ですね、こう爽やかな、ね、風味が残るので、
うん、かな、
うん、プワル茶
で最初に、てからハルピンラーメンを食べ、食後にプーアル茶を飲んでスカッと。
スカッと。
いやだからね、独特なのよここ。
聞いたことのない感じですね。
うん。これちょっと今度行く？
あ、行きましょう行きましょうよ。長野？ん？何市？松本？
松本とか諏訪市とかそっちの方かな。本店は諏訪にあります。諏訪湖の諏訪。
諏訪湖だったらこの辺からだったら2時間ぐらい。かからないかな、ね、2時間かからないですかね。いいとこですよ、あの松本市、私も行ったことあるんですけど、
はい、
松本市っていうとほら、斉藤記念オーケストラっていう毎年夏にね音楽のイベントがあるんですけど、
知らない、
あの小沢誠二さんが企画して、まあ、やってらした、ね、今やってるのかな、もうやってないのかな。
でそのぐしゃぐしゃ頭の人、
ぐしゃぐしゃ頭の人で、その人のが行きつけの焼肉屋さんってのがあって、松本市内ね。
はあ、
そこに行って食べたんですけど、まあ美味しかったですわ。
多分ね、その小沢さんのことだから多分ハルピンラーメンも行ってるんじゃない
ですか。ああ、知ってるかもしれないですね。いや、でもそんな身近なところにそんなとんでもない名物が潜んでいるとは全然知らなかったですね。
いや、だってラーメンさんも大概いろんなところラーメン食べてるじゃない。
その全国一周武者修行してた頃にそのハルピンラーメンはアンテナに引っかからなかったんですか？
引っかからない。長野ね通っただけで食べてない。長野なんか全然ご当地ものがなくて、
まあ何十年も前の話でしょ。
うん、あとね、長野で有名なのはね、 ハルピンラーメンともう一個チェーン展開してる有名なラーメン屋さんがあるんですよ。
ほう。
その名前をノブさん知ってますか？
いや、知らないよ。長野ラーメン。
なんで？
え？店員とかですか？
長野ラーメン。違う、長野ラーメンではないです。
あ、八番ラーメンとか。
あー、違うな
ぁ。それ長野にしかないんです？
もう長野にしかないです、これは。
そんなの知らないよ。わからない。
正解言っていいですか？
どうぞ。
長野県民のソウルフードとも言われてます。
はい、うん。
それは、うん、ラーメン大学です。
あれ？聞いたことあるかもしれない。
ほらほらほら、19号ずーっと上がっていくとね、国道19号を。多分見た人がいると思う。
あと、うちの目の前も19号通ってますけど。
うん。名古屋方面から長野方面にスキー行く方は、多分このラーメン大学っていうこのラーメンチェーン店を見たことはあると思う。
あるかもしれない。インパクトのある名前なんでね。
そう。しかもね、マスコットキャラが入り口にもう1メートルぐらいの大きなこの、カーネルおじさんみたいな、あんな感じのあの、マネキンが。
マネキンが。全店に。
そうです。
なんですか、名前は大学ちゃんっていうんですか？
名前がね、何だったかな、この子。
名前あるんだ。
うん。ラーメン大学だから、あの、なんちゅうの、昔の昭和時代の大学生がかぶってる帽子ってわかる？なんか
あの、四角い帽子ですか？
そうそうそう。
あ、福ちゃんがかぶってるみたいな帽子ですね。
あー、そう、もうあのね、もうまんま福ちゃんがチャイニーズのあのなんちゅうの、中国のあの真ん中であのボタンを止めるあの服あるじゃない、あのよくある、
はあ、あんな感じですか。
抱きしてるあの真ん中のにさ、
はい、
なんていうの、あの袖口が白く縁取りしてあって、
うんうん、
あのなんていうの、よく中国人の昔の挨拶で、あの袖の袖を間に手を入れて、
先
生にやるじゃん。
はい、あんな感じなんですね。
あんな服に、ちびっこの男の子があの大学の帽子をかぶってる、うん。このキャラが目印のラーメン大学。
なるほど。なんか、はい、特徴は何なんでしょう？
そこはね、そんなに特徴はないんだけど、この信州味噌をたっぷり使ったこの味噌ラーメンっていうのが特徴ですね。
なるほどね。
うん。
まあ、で、うん、はい。
あの、信州味噌を使った中でも、その中でも最近こだわってるのが、焦がし醤油と、っていう、焦がし醤油かな、焦がし醤油を使った、
うん、
豚の旨味の、醤油ラーメンもやってるみたいだね、なんかね。
焦がし醤油。醤油って焦がしてどうするの？
香ばしさをつける、その醤油だ。ほら、あの、砂糖を香ばしくしたのがカルメラ？
カラメル
みたいなもんじゃない。
うん。
だからそれと同じで、この醤油を焦がして、焦がし醤油としてちょっとこの、普通の醤油ラーメンにちょっとしたこの、ビターな、感じを、
うん、うんうん
うん、まあ当然ならね、味噌でも焦がせばいいのにね、じゃあ
味噌でも、味噌って焦げるのかな。まあ何でも、どんな食材でもそうですけど、焦がすと、まあ今ラーメンさんおっしゃったみたいにちょっとあの香ばしい風味出ますよね。
うん。
で、それとまあ元々の食材の味とあの相まって、こう食欲の湧く匂いというかね、いい感じなんじゃないですか、うん。でも焦がし味噌は聞いたことないな、あんまり。
本当に？
うん、ない。ないというか、やってる人いるんですかね。味噌でしょ？
札幌市場あたりがやってくるんじゃない？それ、焦がし味噌。
また、いくらポロイって言ってもそんな味噌なんか焦がすわけ。ありました、ここに。
いつかね。
はい。
いつか僕たち、劇団からなんかお誘い来るかな。
はい、オファー来るといいですね。はい。そんな淡い期待も抱きながら、今週の獲物でございます。はい、札幌一番、ポロ一ですな。何すかこれ、焦がし濃厚札幌味噌ラーメン。
そうです。
これ味噌を焦がしてきたなと。
はい。
まあ、あの札幌ラーメン、札幌一番がね、まあ、味噌だかあの塩だか醤油だかっていう、そういう論争はとりあえずこの場では置いておきましょう。
はい、
はい、まあ、味噌ラーメンがこの手元にございますけど、こいつを焦がしてある、焦がしてある。
そうで、実はね、この今回の商品は札幌一番焦がし濃厚札幌味噌ラーメンなんだけど、
うん、
これ実はちょっと前にこれ放送でも取り上げたんだけど、この番組でも札幌一番濃厚味噌ラーメンってやつ前やったのよ。
はい、
それをさらに焦がしたのが今回の商品。
さらに焦がした。
う
ん、まあ焦がす必要があったのかどうかは、とりあえずこのね、まあ、実力を確かめてからにしましょうよ。
はい、
はい、じゃあ蓋を開けてみましたけど、
あの、まあ、開ける前に仕上げの小袋が、
あ、仕上げの小袋ついてましたね。
はい、
これは多分まあ油的なものが入ってるんじゃないかな。でもなんか触った感じやたらとこう、なんだろう、手応えのある液体なので、
うん、
なんだろうな、何が入ってるのかな、ね、油かな、ラードかな。で、その本体の中身なんですけど、見た感じではこれが焦がしなのかどうかはちょっと判断できません。
はい、蓋を開けてみると、
うん、
あ、これはもうお湯入れそのまんま、
そのままですね、中にはないまで。で、まあ、の商品自体は縦型のビッグサイズと、はい
はい、
じゃあお湯を用意してもらいましょう。
はい、
はい、お湯が沸きました。
はい、じゃあお湯を
入れていきます。ジョンジョロリーンと。
あ、これ線が、あ、線ついてる。
あ、あります、あります。内側に線がついてるので、うわ、結構入るな。よしと。
OK!
で、熱湯5分ですね、これ。
これは何？
ノンフライか？
いや、フライ麺でございます。
5分、5分、5分スタート。
はい。
はい、5分経ちました。さあ、どうなってるかな。
あれ、
ん、
なんかスープが多くない、なんか、
あ、違う違う違う違う違う、
麺が見えないぞ。
ちょっと、ちょっと、わ、結構たっぷりですね、やっぱり
ね。え、ポトフみたいな感じだね。
ラムさん、汁足りなく、汁が多すぎ、もしかして。
いや、線までだよ、線まで入れたよ。
しかし麺太いね、これ。
あ、出てきた。うわ、ふと。あ、そして、なんか、これよく混ぜないといけないパターンだね、
また。ああ、ほんとだ。なんか下に溜まってそうな勢い。混ぜれば混ぜるほどスープの色が濃くなってきたぞ。
ほんとだ。
うん。
もう味噌の色。
絵面だけ見るとカレーラーメンにも見えるね、これ。よいしょ、
ね。
さあ、じゃあここに仕上げの小袋を投入してみましょうか。はい、お、すっかり柔らかく、トロトロになってるぞ。ドローンと、あ、
あー、油だ、完
全油、無色透明の液体が、これラードですな、きっと
ね。
あ、なんか風味のついた、あ、ラミさん、この油の方に焦がしが入ってるかもしれない、もしかしたら。
ちょっと
香ばしい系のフレーバーが、
あ、本当だ、
油に入ってます、
うん、はい、
そうか、これが秘密だったのか。はい、じゃあ実食いきます。
はい、
実食、うん、うん、そのさっきの焦がしチックなフレーバーが、
あー、確かにビターな香りがしますよ、これ、
うん、乗ってますね。
うん。
で、うっすらと味噌っぽい風味が漂ってきます。
うん。
味噌ってあんまり主張しないんだね、匂いでは。
ねえ。
うん。じゃあスープいきましょう。
はい。
あ、味噌だ。うん。うん。
濃厚？
濃厚、濃厚なのかな？もうちょっとよく混ぜた方がいいのかな。
なんかスープの濃度的にそんな濃厚さは感じないんだけどね、見てる分には。
うん、うん、ちょっとこうスパイシーな風味しません？するんですけど。
あ、じゃあちょっとラーメンさんもいただきましょうかね。見た目はもう完全に味噌ラーメンです、
う
じゃあスープいただきます。
油がしっかり乗ってるお味噌汁って感じですね、これ。
ああ、味噌だね、これは、うん、すごく味噌。あの普通の札幌一番味噌ラーメンより味噌がだいぶ主張してるね、これ、
うん、今、麺いっちゃいましたけど、
はい、
太い、うん、太い、
うん、食べ応えのある食感の太麺とメーカーは言ってます。
いや、それはもうそのまんまです。
じゃあ、ちょっとラーメンさんの麺いきます。
これはいい、
うんうん、ちょっと芯があるような感じだね、このフライ麺なのに。
まあやっぱ太いですからね、5分でも、ね、うん、5分かかるってことでしょ、これ。
具材はキャベツ、ポークダイス、ネギ、うん、赤ピーマンの組み合わせだそうです。
ポークダイスってこれですか、この謎肉みたいなやつ。
そうそうそう、
うん、なんか大豆ミートみたいな味がしますね、これ。
じゃあポークダイスいってみましょう。あ、ほんとだ、これ肉じゃないね、なんか
肉の風味をつけた大豆ミートなのかな。
いや違う、これね、うん、味付け豚肉加工品って書いてある、ちゃんと。
あ、
確かに若干焦げてるなっていう風味はしますね。
これあの麺が太いのでこうスープがうまく絡んでくるかなとちょっと心配だったんですけど、やっぱりこの最後に油を入れたことによって油がしっかりまとわりつくんで
ね、
やっぱりあの麺に味が乗ってきますね。
海苔はいいね。
いや、しかしこの存在感ありますね、この麺。
あ、キャベツもいい、大きくて。
キャベツがいない。
キャベツもね、食べ応えあるよ。ちょっとそこからマスで見ててくるから。
あの、この、豚肉加工品がちょっと思ってたのと違うって感じです。ちょっとネガティブな印象、この豚肉加工品。
うん、
うん、
あのさ、麺がね、これ味がある。小麦の味がすごくする、この麺。しない、なんか麺の味が
存在感ありますよね。
ね、この濃厚な味噌に負けてない、この麺。
うん、味噌もこうスープも味噌汁のちょっと濃いやつかなって思ってたんですけど、ちゃんとこう油分がしっかり乗ってるっていうところが、うん、ラーメンのスープとしてきちんと成り立ってますね。キャベツ出てきた、うん、キャベツ、うん、味噌とキャベツはよく合う。この赤いのはなんだ。
赤ピーマン。赤ピーマン、
うん、まあ赤ピーマンは別に彩りで、うん、いいと思います。これはあのおにぎりが欲しくなっちゃう系ですね。
ああ、そうだね。
うん、
あの対抗馬とされる、対抗馬かどうかわかんないけど、カップヌードルの味噌よりはすごく味噌だね、これ。
ああ、そうですね。カップヌードルの味噌と比べるとなんかもうちょっとこうあの、うん、味噌汁寄りな感じ。
そうだね。
カップヌードルの味噌はカップヌードルのフレーバーとして味噌を使用しましたって感じだけど、こっちはしっかり、うん、味噌汁ラーメン作りましたっていう、そういう立ち位置ですね。
うん、あー、なんか意味が分からんけどふるさとの味がしますね。
体がポカポカするような気がする、これ。寒い冬にちょうど良さそう、これからの季節にすごく良さそうな一品ですね、これ。
はい
はい。さて、 札幌一番焦がしの子札幌味噌ラーメンですけれども、ラメさん、これをどうまとめますか。
これ一言で言うと、
はい、
あれですね、あ、決まりました。この札幌一番、焦がし濃厚札幌味噌ラーメン、うん、これ一言で言うと、
はい、
あれですよ、ノブさん。
はい、何でしょう。
テルマエロマエです。
テルマエロマエ、その心は、はい、
濃いやつら、出てくるやつらが濃い。
あの、顔の平たくない人たちばっか出てくるや
つですね。そう、平たくない族の方。
はい、濃ゆい。
あきらめてるんだけど、阿部寛はまだ焦げてないのよ。あれに出てくる、他の人たち、うん、北王子金也だったっけ、出てきたの、あれって。
キンキンですね。
いや、市川なんとかが。
市村正親
とか、あと、
北村一輝とか、獅子戸会ですね。
そうそう、あの辺が、焦がしやね。
うん、エキストラで、イタリアの人たちっぽい人たちいっぱい出てましたけど、外人さんいっぱい出てましたけど、全然違和感なかったですからね。あの顔の濃い人たち。
うん。
だから そこに入ってくると、あの上戸彩ちゃんのがすごく浮いてたっていう。
そう考えると本当平たかったもんね、上戸彩ちゃんね。可愛いんだけど、
ね、平たい顔とはよく言ったもんですね、本当。
それは打撃用語には入らないんですかね、これ。
うん、どうなんだろう。まあでも原作の方でもちゃんと平たい顔の人たちみたいなこと言ってましたからね、うん、
自虐ならいいんかな。
どうですかね。まあ確かに濃いですね、これ濃い一品。
うん、
かなりその塩分が高めな感じはするので、
うん、
ご飯、おにぎりのお供に良さそうな気がしました
ね。もう食べ過ぎに気をつけてください、あの高血圧の方はね。
はい、じゃあ、次のコーナー参りましょう。せーの、ラーメンに
聞け。
ラーメンに聞け。最近でも味噌ラーメン、あのほらカップヌードルの味噌がメガヒットした関係で、味噌また復権かという気はするんですけど、
うん、
ラーメンさん的にはこう味噌ラーメンの業界の立ち位置に変化が感じられてますか？
ありますよ。
お、そうなの？
あの味噌ラーメンってね、意外とブームが来るんですよ、リアル
の方で。そうなんだ。へー、
もうこれ一番も、うん、元を正せば、一番最初その味噌ラーメンができた味の三平ってね、札幌ラーメン、
はい、
あれ札幌ラーメンっていうブームが一回まずドンとできます。
うん、
まあ、それは札幌内で起こったことで、全国的な札幌ラーメンの、革命というかね、
ブーム
みたいな、ビッグイベント、ビッグブームがあったのが、あのどさんこ系ですね。
もう40年ぐらい前ですよね、我々が小学生ぐらいの頃だったんじゃないですか。
もう全国各地にこのどさんこラーメンブームというのが起きて、
うんうん、そこら中に札幌ラーメンっていうのができましたもんね。
そうあれが、味噌ので、そこからもう40年ぐらい経った今、うん、今じゃないけど、これね、もう本当5年ぐらい前かな、全国にこの味噌ラーメン専門店が点々であちこちフランチャイズでできたの。あの蔵出し味噌って聞いたことない？なんか
ある。
うん、お店になんかあの蔵のようなあの、うん、絵が描いて、でその味噌が、例えば信州味噌だとか何々味噌だとか、いろんな味噌ラーメンなんだけど、いろんな味噌、白味噌とか赤味噌とか合わせとか、そういう各地の味噌をモチーフとした味噌ラーメンが何種類もあるっていう、チェーン店が一気にね、バババッと増えたのよ。それがここ最近の味噌ブーム
だった
かな、ラーメン業界の中では。
まあそういうバックグラウンドもあって、カップヌードルの味噌とかがメガヒットしたのかもしれないですね。そ
うそう、カップラーメンのとか、ああいうのはリアルの方のブームを追っかけて出るもんだからね。
なるほどね。まあ味噌だったらほら、我々日本に住んでいれば大体どこかで口にしますからね、定期的に。
うん、
なんでこう味のイメージがつきやすいっていうのも一つのメリットかもしれないですね、このラーメンは。
味噌あんまり外れがないからね。
まあそりゃ味噌ってほらどんな食材にでも合うじゃないですか。お味噌汁って私の敬愛する敬愛してるのに名前忘れちゃった料理研究家のおじさん、
ロザン人
違います。何でもええですやんとか言って言う人、
神田川
違います。誰だっけ、塩結びの先生。まあいいや、その方がお味噌汁は自由でいいんですわっておっしゃるんですよね。
うん、
でフレンチトースト、フレンチトーストじゃなかったな、トーストを入れたりとかハムウェッグを入れたりとかしてお味噌汁に、でも味噌が入ってればなんとの味のひとまとめがついちゃうんですよね。だから私も子供たちには迷ったら味噌汁を作れって言ってます。ご飯食べる、ご飯自分たちで作るようになったら、
うん、
というぐらい
懐の、
そうそう、味噌汁作ってご飯さえたいときは生きていけると。
あとね、味噌汁つながりでいうと、この福岡ラーメンさんよく仕事で行くんですけど、
はい、
味噌汁を売りにしたお店も結構あるのよ。
うん、なんかツイッターでもね、ちょくちょく見かけてます最近、味噌汁、うん、汁専門店みたいなの。
うん、だみんななんかやっぱりある程度の需要はありそうだね、この味噌汁にピクンと響く。
うん、
だからほんと味噌汁ね、美味しい、その味噌汁でもさ、ほら美味しい味噌汁も飲みたいんだけど、
うん、
たまにこの故郷の名古屋人だったら赤味噌が飲みたいじゃん
赤だしですね、いわゆる
赤だし、
はい、
そう、美味しいからって言って白味噌は美味しいんだけど、もう疲れた時とか何かもうそういう時は赤味噌が食べたい、飲みたいじゃない。
あ、やっぱ故郷の味ってのはあるんですな。
そう、故郷の味噌汁、もう白ご飯でちょろっとしたおかず、うん、それだけが美味しいお店に行きたいですね、ラーメンさん。
まあ、でもその今言ったみたいに味噌汁ってほら故郷の味だから、
うん、
100人が100人に味の好み合わせるのはちょっと難しそうですよね。
ね、
だから地元に帰ってきて、もしくは自分で作って飲むとか。
そうだね。
でも自分で作ってもいいって、もどうしても親が作ってくれた味にはならないんですよ。
あ、
何が違うのかしら。同じ味噌使ってやってもね、同じ味にならないんですよ、不思議と。
あ、そうだね。じゃあ出汁の取り方とかも違うのかな、なんかね。
ね、まあそれぞれ工夫があるんでしょうね。はい、
はい、
ということでございました。じゃあエンディングいきましょう。は
い、エンディング。
エンディングでございます。
ハルピンラーメン
ハルピンラーメン、ちょっと行きましょう、長野。
行ったことある人、ぜひコメントください、ラーメンさんでが正しくレビューしているかどうか、は
い、いやでもそこまで言われたら気になっちゃうじゃないですか。
あ、ま、3時間4、5000円かけて行ったわけだからね、片道、高速代
その一杯のために。
うん、
あ、じゃあ松本に行ってハルピンラーメン食べて、焼肉屋で分厚いタン塩を食べて帰りましょう。
で松本城に行って、 3D のね、松本城の対象的に、 3D メガネかけなくてもちょっと酔うぐらいの
迫力なんですね。
あれは上田城だ、上田城。
あれ上田ってまだ離れてるんでしたっけ。
もうちょいね、北東に向かった方かな、松本よりとは。
あ、そうです。あ、思い出した、土井善晴先生だ全然気合してるのに名前忘れちゃった。土井善晴先生、はい、NHK の今日の料理によくね、で出演なさってる方です、
はい、
ということでございました。今週もお届けしました、皆様のお相手は、
皆さんハルピンラーメン一回行ってみてください。ラーメン大好きラーメンさんと、
ハルピンラーメン一度行きたいです、松本の焼肉もまた食べたいかなというか、早くいろんなとこ出かけたいのぶがお送りしました。また来週。
さようなら。
はい。
アディオス。
はい。